神殿の屋根の上に立たしめます。そしてここから飛び降りてみようというんですね。神殿には多くの神を恐れる敬虔な人たちが礼拝のために集まっていたんです。そういう敬虔な人たちの前に驚くような奇跡をやってみせ、神聖な奇跡をやってみせることによって、一気にカエルの心をつかむ。そういうわけです。イエス、あなたは神の子なんだから、神殿の頂から身を投げてみなさいよ。死なる神様は救いの手を伸べるだろう。なぜなら聖書にもそれは約束されている。間違いない。そしてあなたが助かったのは文句なく、誰もあなたを救い主として認めるだろう。ことが早いじゃないか。一挙にやめ。あなたの目的を果たせ。飛び降りてみよう。神のことを信じて。この悪夢の指しは一言言うならば、経験を装った不経験です。今度もあなたは神の子だなと、神の子なんだからと味方のようにして近づきますね。そして、なんと今度はですね、悪魔は聖書の言葉を用いて語りかける。皆さん、悪魔も聖書を用いる。聖書の言葉の用い方に注意が必要です。神様に対する深い信頼を表明した詩篇の91篇の言葉なんですけども、これが不経験の誘いに利用されている。皆さん、私たちも時々ですね、自分の霊的な貧しさを作るためにわざと敬虔な言葉を用いて祈ったりする。敬虔な言葉を用いますけども、一つもこちらに応答はないということが空虚なことがありますよね。それはサタンの罠に陥ることになるかもしれないから気をつけなきゃいけないと思います。イエス様はこの罠も見抜かれました。そしてこの誘惑を別のお言葉を持って仕上げた。あなたの神である主を試みてはならない。これは主を試みる、神を試みてみる、そういうことだったんですね。悪魔の提案は一見神への信頼の表現であるように見える。聖書に書いてある、だからやってみる。しかし本音は実際はそうじゃない。自分の設定した枠の中で自分の計画通りに神様に働いてもらおうとする、そういう要求なんです。これ決して信頼じゃないです。屋根の上飛び降りてみる。聖書にこう書いてあるから神様に助けさせる。そしてそこで経験の人たちがもうびっくり仰天して、あなたは救い主だという、そういう計画を実行しなさい。こういうこと、神様は信じるんじゃなく、これもまた神様を用いて人々の人気を全部自分に集めようとする。一気に集めようとする。そしてそれでもってメシアになろうとする。そういうやり方やったらどうかと。こういう挑戦です。経験相談ながら、神様を神様としての、神様を何よりも主権というものも犯しているということなんですね。我々の信仰というのは神様の主権、神様が主なお方なんです。神様の御心が何であるかということを私たちは聞いて求めて従っていく。そこに自らを委ねる。これが我々の信仰です。だけども、サタンの誘惑は自分の計画が先です。自分の目的を遂げるために自分の計画が先であって、そこに神様を利用するんです。イギリスの作家でサマーセット・モームという人がいらっしゃる。自伝的小説だと言われますけど、人間の絆という小説があるんですね。その中にこういう場面が出てくる。足の不自由な主人公の少年フリップというんですけども、幼くして養子を亡くして牧師であるおじさんのもとで生活をしていた。愛のことを彼は聖書の中に、聖書を読んでいたんですね。信じれば祈れば山も動かすという、そういう素晴らしいイエス様の約束があるということを知って大喜びしたんですね。その後の数日間、彼はこの寝室に2階に引きこもってて、ひざまずいて熱心に熱心になったそうです。神様、どうかあなたの力で私の足を治してください。どうも治してください。信じます。奇跡がまさに起こると仮定したその日、この日までに起こしてください。起きたら足が動くようにしてください。全部自分で設定してですね。そして彼はそのまさに奇跡が起こるその日の前の晩、彼は氷を見つめたい床の上にストーブもつけないで、 そしてそこに床も敷かないで床の上に伏して真剣になって、まず行者のようにですね、冷たい床の上に眠りついた。翌朝彼は期待に胸を膨らませながらですね、ああそう来た、そーっとですね、婦人が左手をこう触ってみたんですね。小説は続くんですけども、こういうふうに書いて、そしてほどなく彼は一階の食堂へと降りていったのです。それは相変わらず片足を引きずりながら、まあ、こういうですね、オチなんですね。少年は確かに神の御言葉を従順に信じた、疑う余地がない、そして確かに心を込めて神様に祈った、それも本当だ、しかも聖書の神様は癒しの奇跡を行うことができるお方だと信じて祈ったんだ。そしてそのことは聖書に信じて祈るものに表される神の力が、実例が出ている。なぜ祈り聞かなかったのか、聞かなかったのか。一つ大切な大切なことがここで忘れられているんです。少年はそのことをすっぽかしていたんですね。それは神様の主権というもの。奇跡を起こすか否かは神様が決められることです。主権を持って決められることです。人間は状況を自分で設定して、決めて設定して、これからこうしてこうしてくださいと要求することではないのです。これは神様の主権を否定する、挑戦する、こういう誘惑だったということですね。最後に、第3番目。世の繁栄の誘惑でありますね。私を拝むなら全世界の栄光を与えようということでありますね。ここまで来てサタンはついにこの敬虔そうな装いを脱いでしまう、仮面は外して正体を表すわけでありますね。今私を拝めとこういうわけですよ。露骨な挑戦です。物質文明の豊かさをイエス様に見せまして、物質文明の豊かさってすごく魅力的です。皆さん、こんなに世界が進んでるんだと、こんなことができるんだ、こんな人間のこの作り出した世界があるのかという、今でもそうでしょう。引きな例でありますが、すごい金持ちのお宅拝見なんて言ってですね、いやすごいな、こんな贅沢に住んでるんだとかね、ヨーロッパの人なんかすごい金持ちもいますからね、アラブの金持ちなんかもう本当に気の毒だなと私は思うんですけどね、どうなるんだろうかなと死んだらですね、この愚か者よって、ね、あなたの蓄えたものは誰のものなのか、あなたの命は今日取られるのだと言ったらどないするんだろうかと思いますけどもね。でも魅力的ですよ、物質文明の中のドロドロした罪の現実が見せません。きらびやかな世界だけを悪魔は見せる。これをもし披露したお私を飲むなら、これをあなたにあげると、こういうことでありますね。この世の富と権力を手に入れなら、救い主の成功はイエスよ間違いないぞ、手っ取り早いぞと言わんばかりでありますね。イエス様はこれも退けられます。引き下がれサタン、厳しいです。あなたの神である主を一瞬だけ使えようと書いて、神と富の、富と神の両方に使えることができません。皆さん、できないって書いてあるでしょ。はっきり書いてあるんです。聖書はね、はっきりと書かれていることについて私たちは、そこに解釈を加えちゃいけないですよ。可能性なんて持っていっちゃいけない。はっきりと神様の時には、御言葉を断言してらっしゃる。どうにも解釈しようがない。これははっきりとした神様の言葉、私に対するところの直接的な言葉だという。それはアーメンとしたの言葉なんです。そうでない言葉があるんです。よく判断して御心を求め従うということも、そういうことについても書かれているんですよ。だけども、聖書がはっきり書いていることについては、私たちは疑い余地がない。あなたは神と富に兼ね使えることができません。 できるんじゃないだろうかと思ってですね、例外があるんじゃないだろうかなと思ってね、やってみるクリスチャンもいるわけですよ。